ポカピー有利の有利な話エピソード2
エレガントだね。
始まりましたね。
エピソード2落ち着いてるね。きっとこれさ本番では後ろにちょっと BGM が弾かれてるんだろうけどさ、
はい、
なんか落ち着いてるね。
エレガントに行きたいと思いますね。
ね
え、これからも、
うん、
はい、
お元気でした？
元気ですよ、変わりなく。
なんかさ、
はい、
あんまりこう凹凸がないというかさ、フラットだからさ、
ね、
これは体調がいいんだろうか悪いんだろうかっていうさ、1週間か2週間に1回って時わからないんですよ。
基本的に体調いいですよ。あんまり体調崩すってことはなくて、
うん、あ、健康な方なのね。
はい、代々健康な感じで。
だってあの前回だっけか、こう秋田美人でさ、あの、はい、肌の色が白いって言ってたけどさ、
はい、
顔色いいもんな。
あ、本当ですか、うん、色白くないですか？
いや、色白いんで顔色がいいんだよ。
あ、
うん、常にいいんだな。
はい、
なんか健康の秘訣とかあるの？
健康の秘訣ですか？よく食べる、よく寝る。
でもさ、よく食べるは、はい、食べるものいろいろ選んでる？例えば野菜中心に食べてますとかさ。
あ、選んでないんですけど、そもそも私あんまりお菓子とかジャンクフードとか好きじゃなくて、
うん、私ジャンク大好き。
好きそうです。
何それ。
まあ18歳なんで。
あ、そうね、
はい、いいと思いますよ、
うん、育ち盛り、
はい、育ち盛りは何食べても大丈夫です、
うん、で好きじゃなくて。
そうなんですよ。なので、うん、自然とこう野菜お肉お魚っていうのを無意識に食べるので、うんうん、
健康的な食だな。
そうなんですよね。 こだわってなくても自然とこう、割とこうバランスよく食べれてるかもっていう感じはありますね、うん、
子供の頃からそうだったの？
子供の頃から食べるの大好きで、
うんうん、
どうしてもなんかこうお菓子だと美味しさがわからないんですよね。なんでお菓子っていうよりかはご飯を食べてましたね、よく。
じゃあお菓子の延長線上とは限らないかもしれないけど、スイーツとか。
あ、
ドルチェ系はどうですか？ケーキとか。
スイーツはたまに食べますね。
あ、でもそんなに積極的に食べないの？
そんな食べませんね。
いや、あなたの食の楽しみって何なんだって感じだけど。
あ、でも普通にご飯が美味しいです。
普通のご飯がいい。
はい、
朝ご飯、昼ご飯、はいはい、夜ご飯普通に食べるの、
はい、青森県はでもご飯が美味しいと思いますね。
え、
いろんな料理があって。
ライスってこと？米ってこと？
違います違います。お食事が、
お食事が、はい、いろんなおかずとかメニューってい
う。そうですそうです、はい、
そうなの。あの出身秋田でしょ？
あ、出身秋田です。
そんな違うんですか？
あ、秋田も美味しいです。秋田も青森も美味しいです、うん、それこそなんか関東に行かれると素材がまた違うで、こっちの方は素材がいいから美味しいっていう風なのも言われるんですか？
やっぱり新鮮なのかな。
そんな感じなんじゃないですかね。
地産地消的な感じで、
はいはい、
うん、やっぱそれ大事だな。
何食べても美味しいですね。
はあ、でもこうなんかオーガニックみたいなイメージだな、今の話聞いてると。
オーガニックですか、
うん、
またちょっと。でもだからオートミールが食べるかって言われたら別に食べないですよ。
あ、そう。
最近のこう流行りのなんかプロテインバーとか、うん、オーガニック食品みたいなのは、うん、あえて食べるかって言われたら特に。
そういうわけではないけれども、結果的に聞いてるとなんとか自然発酵みたいな気もするけどね。
あ、
うん、好みがな、あんまり人工的なものが食べてないという、
ね、
好き嫌いよりもね、
はい、
結果
食べてないのでバランスよく見えてるかもしれないですね。
そうね、
はい、
バランスいいんでしょ。
バランスいい、
体調いいからね。
はい、体調はいいです、
うん、はい、なんかなんだろう、ストイックじゃないけど旗から見てると
ストイックに
見えてしまう。
そうかもしれないですね。
あなた大丈夫、耐えられてるっていう風に見えて余計な心配か、
はい、
なるほどね。自分としてはあくまでも全然何のストレスも感じてないっていうことね、はい、
そうですね。
だから太ったり痩せたりなんても気にならないんじゃないの？
あんまりないですね、
うん、
この身長体重で多分中学校高校ぐらいからずっとです。
え、そうなの？
変動がないんですよね、あんまり。
それってさ、
はい、
いや中学ぐらいからだともう十何年経ってるでしょ。
そうですね、
何経ってないか、まあ、10年ぐらい。
25歳なので10年くらい経ってます
ね、うん、だよね、
はい、
で変わらないっていうのはさ、今25にしてどう思うの？それって
女性ってそうじゃないですか。小さい頃に身長すごく伸びて、
まあね、
それからは安定してっていうイメージなので、あ、みんなそんなもんかなと思っていたりしましたよ。
じゃあこう同級生の方々いろいろいる中でさ、
はい、
あの人と同じように私も変わらないなっていうふうに思うんだ。
あ、そうですね、あんまり皆さん変わらないかもしれないですね。
そういうもんなんだね、
はい、
うん、
まあ、あくまで私の意見ですけど、
ね、うん、まあね、はい、いいんじゃないかな、うん、そっか。じゃあ我慢してるわけではないということ。
我慢はあんまり、それこそ高校生の時とか、うん、なんかこう 気になるじゃないですか、痩せたいとかっていう思い出るじゃないですか、
うん、普通に思うみたいだよ。いや十分痩せてるよっていう子もね。
そうなんですよ、うん、でも高校生ってそういう思春期じゃないですか、うん、なのでそういうの気になって、その時は野菜を意識してすごいたくさん食べたりとか、ちょっと筋トレしてみたりとか、
う
ん、そういうことは少ししましたね、
うん、
でももう大学社会人になってからは気にせずに生活している感じですね、
うん、でもなんかあなたってさエレガントでしょ。で、いや、なんだろう、まあ中肉中背でちょうどいいんだろうけどさ、
はいはい、
なんかこう力強さっていうイメージがなんか似合わない感じがするんだけど。
そうですね、
か弱そうな感じ。
力強くはないかもしれないですね。
いや、それがいいっていう感じがするんだよ。やめてくれお前も持つのみたいなね、変に力出さないでくれって感じ。そういう感じするんだよな。
あ、本当ですか。
でも実際ある程度の力は出るの。
あ、もちろんもちろん重いもの持ってますよ全
然。人間じゃないみたいな言い方だけどさ、
はい、か弱くはないので、うん、筋肉はないですけど。
そう、それだよ、それ筋肉、はい、マッスルね。
筋肉はないですね。
筋肉質じゃない方がいいなってイメージね。
筋肉質じゃないです、うん、はい、
よくバキバキですみたいなあるじゃない。
あ、それはないですね。
ないよな、
はい、
うん、多分ぷよぷよなと思うな。
ぷよぷよまでもいかないですけど、う
ん、
はい、
筋肉この自慢するようなもんじゃありませんみたいな。
あ、それはないですね。
あ、はい、でもそういうのがなんか似合ってるイメージとしてね、私の勝手なイメージだけど。
でもジムとかにも通いたいなと思ってるんですけどね。
そうなの、何のために。
運動したくて。気持ちじゃないですか、運動するって。
まあね、そういうんだったらジョギングとかさ、そういうのダメなの。
ジョギング、
マシンを使ってるのこうあれなのイメージ。
なんか外の寒いのとか耐えられなくて、
うん、
結構天候に左右されるじゃないですか、ま、続けられないので。そうね、冬とかもちょっと外を走れないし、
うんうんうんうん、
春にもね暖かくなってからじゃないと走れないとかってなると結局続かなくて。
なるほど、
っていうイメージがあるんで。
寒いの苦手なんだ。
寒いのは苦手ですね、はい、
でこれから暖かくなっていくじゃないですか。
そうですね。
そうなると暑いのいいの。
暑いのもあんまり好きじゃないです。
あ、そういう人いるよね。
まあ皆さん多分そんなにどっちも嫌だとは思うんですけど、
春と秋がいいですみたいなね、
はいはい、
なるほどね。ということで私の願いは一つ、
はい、
力強くならないでくださいみたいな。
はい、大丈夫です、うん、
筋肉つけないでくださいみたいな。
今からもう間に合いません、力強くは。
そうだな、
はい、育ち盛りでないので。
うん、はい、なんか思わず、いや持ってあげるよなんてさ、
持ってください
言うな、はい、そういう場面を作ってほしいよね。
そうですね、
うん、そうだね、
はい、
でさ、季節柄、
はい、
情報によると、
はい、
そろそろ弘前あたり、はいはいはい、あなた青森県の弘前市に住んでるでしょ、
はい、
は桜が咲いてるんじゃないか。
咲きましたね、うん、それこそ弘前公園の外堀、
うん、
結構咲いてきてピンク付いてきた感じになっていましたね。
お、はい、やっと春がって感じ
か、はい、桜祭りも去年開催されなかったですけど、
うん、
4月23日から開催されるみたいで。
うーん、ま、東京より1ヶ月くらい遅いよな。
そうですよね、まあ、まあ、年間とっていうか1ヶ月後でも桜を楽しむことができるっていうのは、う
ん、まあね、
いいですよね。
今年は早いんでしょ、桜咲くのが。
今年はでもちょっと早いみたいですね、
うん、
なのでそれこそ今咲き始めたので、桜祭りまであと1週間くらいあるので、
うん、
散ってしまわないかちょっと不安ではありますけどね。
そうね、それでほら、うん、やっぱり弘前の桜祭りって言うともう、なんだろう、こう観光客動員数全国1位みたいな感じだけどさ、あの季節ぴったりゴールデンウィークとか合わないでしょ。
ゴールデンウィークまではちょっと間に合わないと思いますね。
ね、散っちゃうんじゃねえのみたいな。
はい、
それでもみんな見に来るのか。
まあ、そうですよね、来ると思いますよ、うん、でも今年はコロナがあるのでいろいろ規制
か
けて
やってるみたいですけど。まあまあね、今年はね特別かもだけど、はい、去年とね、
はい、
うん、でさ、散っちゃっても私一回行ったことあるの、見に。
はいはいはい、
桜祭り、いや本当にとにかくすげえんだよ。
すごいですよね、うん、綺麗ですよね。
いや、こんなにかっていう感じ、はい、で一つそれが感動でしょ、
はいはい、
でもう一つはさ、東京ではさ、ソメイヨシノが大体普通で、
はいはいはい、
しだれ桜ってあんま見ないわけ、こう垂れてる桜。
そうなんですね。
でそれは結構綺麗に咲いてるんだよな。
綺麗ですね。それこそお城の方まで行くと結構しっかり咲いて、
う
ん、
そう、そのお城ね、
はい、
あれさ、入って、
はい、
何、誰でも入れるゾーンがあってさ、
ね、
ある程度奥に行くとさ、はい、有料ゾーンになるんだよ。
有料ゾーンありますね。
こっからお金払ってくださいみたいな、
はいはい、
いや、せっかく来たしな、ケチケチしてる場合じゃないなって入ったらさ、さらにその城がある場すごいな。綺麗ですよね。しだれ桜が多かった気がする。
そうですね、かなり綺麗な景色が見れるかなと思いますね、うんう
ん、で、そこにぶち当たればいいけどさ、
はい、
残念ながら散っちゃいました、葉桜になりましたって言っても来るんだろう。
そうですね、それでも結構こう外堀に あるじゃないですか。
お城だからこう外をこう、
そうですそうです、そこに、
ね、池みたいな感じ
で、はい、その水面に桜が結構な桜があるので散ってしまっても、
あるからな、かなりの量が、は
い、で花いかだって言ってその水面に桜が散ってしまっても、
その状態、
そうです、すごく綺麗に水面に桜が散った状態花いかっていうんですけど、それもかなり綺麗ですね、
綺麗なの、
なので散ってしまってもまた別の楽しみ方があるっていう感じ。
なんかそれってさ、イメージだけどさ、うん、
はい、
こう夜暗くなってからライトかなんか照らすと綺麗そうだな。
それも綺麗です ね,
ね、ライトアップ
の時間もぜひ昼と夜どちらも見ていただきたいですね、
うん、なるほどね、うん、まあ、コロナ禍だけどこう、まあね、うまく運よく見に行けた方はね、うんうん、そういうところもね、はい、
見てほしい
ね、
ぜひ見に行ってほしいと思います。
そうですね、
はい、
うん、じゃあ早速ね、
はい、
コーナーから行ってみましょう。
コーナー一つ目に行きたいと思います、はい、ゆうりのマイチューブです。
マイチューブ、
はい、
YouTube のギャグですか。
はい、
うん、YouTube ってこれさ、本来どういう意味なんだ。
YouTube はですね、うん、まあ、You、
うん、
英語の You はあなた、
うん、
で視聴者のことですね、
うん、
で Tube はブラウン管、つまりテレビのこと、
うん、じゃあ要はテレビに映るから、あなたのテレビに映るから YouTube ってこと。でマイチューブってことは
私のテレビ、
私の、あ、そういうこと、
見てください。
まあ、これ画像は映りませんけど、ね、
映りませんけど音声もちょっと楽しんでいただきたいな、そうですね、と思います。
まあ、そんな中で、はい、あなたのマイチューブでは何を今日アップするんでしょうかね。
今日はですね、
うん、
ポモドーロテクニック、
ポモドーロ
ちょっと紹介したいと思います。
ポモドーロっていう
のは何だ。
いや、ないないないない。何、
これはですね、勉強法なんですけど。
勉強法、
はい、
ほう、
なんとなく
ちょっと興味あるな、教えて
ちょうだい。わかるかなと思うんですけど、
うん、
こう効率よく勉強するための方法になるんですけど。
あ、それは美味しいネタだな。
人間のこう集中力ってどれぐらい続くと思います。
まあ、人にもよるんだろうけどな、俺なんか落ち着きがないからな。
なるほど。
あと1時間、まあ、頑張って1時間かな。
私も結構集中力続かなくて、
うん、
結構他の方に気が散ってしまったりもするんですけど、
うん、
で研究結果によるとですね、
うん、
脳科学的に集中できる勉強法は25分作業を行って、
そんな短いの、
休憩を取るっていうことなんですよ。
25分、
はい、
いやいや、ちょっと待ってくれ。あのさ、思い起こせば小中高ってさ、
はい、
その、あ、高卒なんだけど私、
はい、
あの自慢の話ね、
はいはい、
でさ、それでも授業45分とかなんか50分あったような気がするんだよ。
そうですよね。それをこう最後までどれぐらいの人が集中して聞けてるのか、全てがどれぐらい頭に残ってるのか。
だよな、50分授業だったら半分ですよ、25分
って
言
った
ら。そうですよ。大学行ったことあるんでしょ。行ったことあるって変な言い方だけど、
は
い、
大学卒業しました。
あれって一コマもすげえ長いよね。
90分なんですけど、私
やばいじゃん、
自慢じゃないですけど90分起きれたことがないんですよね
寝てるんかい。
先生に大変失礼なんですけど。
寝てるんかい。
私も寝たくて寝たわけではなくて、うん、先生にも本当に申し訳ないなと思いながら、うん、どうしても最後まで起きていられなくて、
うん、
なので90分っていうのはちょっと難しいんじゃないかなってすごく思いますね。
で、
まあ、でもカリキュラム上、うん、90分っていうのは変えられないと思うので、
まあね、
25分でちょっと休んで何かディスカッションとか入れるでも、まあね、そういうのを何か取り入れてくれないかな、うん、先生と思いながらいつも起きてました。
でもさ、あんたは今日のマイチューブのネタ、
はい、
効率的な勉強法を脳科学的に集中できる時間が25分であればさ、
はい、
本末転倒じゃねえか。
そうですよね。
いくら消化しなきゃいけないからって言ってもさ、はい、90分で、
はい、
ねえ、いや、頭に入んないってこと。
もしかしたらまあ集中できる方も
まあまあね、
それは個人差があると思うので、
個人差あるんだろうけど、まあ、全体的に言ったらそういうことなの、
一般的に見てっていうことになりますね。
じゃあさ、25分作業勉強したら、
はい、
5分は休みなさい。
そうですね、何でもいいのでちょっと違うことを頭をリフレッシュさせて、うん、また作業に取り組むっていう方が効率がいいっていうことで。
なるほどね。そうするとさ、このこう多分勉強だとするじゃない
、はい、
で覚えることをこうイメージ的にグラフにした場合さ、
はい、
なんかこう覚えてることがだんだんこう忘れていくって下に下がっていくようなイメージ。
そうですね、
はい、でもし5分休憩すると V 字回復みたいな感じになるのかな。
そうです、そうです。そのままこうどんどん時間が経っていくと、
うんうんうん、
下がっていってしまう曲線がですね、うん、忘却曲線。
あ、忘却曲線、
はい、
わ、いい名前だな。
そうなんですよ、
うんうん、
忘れてしま
う、なだらかに下っていくってやつか、
は
い、
て下がってしまうのを5分休憩を入れることで下がったのがそのまま上に上がるんですよね、うん、
V 字回復だな、
はい、
V 字回復って俺好きなんだよこの言葉。
あ、そうなんですね、うん、
なんとなく落ちてから上がるみたいなさ、
はい、その通り V 字回復です。
そうなの、
はい、
いやこの5分の休憩って大事なんだ。
そんなに違うんだなって思いましたね。
じゃあ無駄に長くやるっていうのはダメなのかな。
切り替えた方がダメだなと思ったら切り替えも大切だということだと思いますね。
そうね。あなたが大学生の時に、
はい、
もうしょうがなく寝てた
って
やつの、
はい、
ある種良かったんじゃないか。
え、睡眠時間に取るってことですか。
いや5分や休憩みたいなもんになっててさ、
まあ、結構寝ちゃったんですけど。
何分寝たんだい。
わからないです。
あ、そうなの。
気づいたら時間が経ってるので。あ、
みんな周りの人もそうだったの。
人によりますね。それこそ自分で別の学習をしたりとか、
うん、
まあ、それはちょっと隠れてですけど、
うん、
自学したりとか、
うん、みんな結構寝てる人多いの。
寝てる人はやっぱり大学の授業になると何人かダメですけどね、寝てしまってい
ると思いますね。ほら、あなたの場合エレガント優里さんでしょ、
はい、
寝る感じを知りたいわけよね、その授業中っていうか、
はい、
ね、どういうふうに座りながら寝てる。例えばほらよく机にガシッと手やってさ、
ね、
顔伏せて寝る人でも、はい、あなたもろに寝てますよみたいな感じとかあるじゃない、うんうんうん、優雅な方ってどうやって寝るわけ。
私は結構左右に揺れてたよって言われました。
あ、もうなんかスイングしてる感じ、
はい、頑張ってやっぱり起きようと思うので戻るんですけど、だんだんだんだんまた横にずれて戻って、
ね、あ、よくわかるわかる。電車に乗ってて、
はい、
隣の方のところにだんだん傾いていくよね、はい、やべえみたいな。
いつもそんな風だよって友達に言われましたね。
なるほどね。でパッと見寝てるって分かっちゃってる。
多分分かってると思います。でも先生も多分90分集中力が続かないって先生なので分かってると思うんですよね。
うん、いや、そういう姿ってエレガントユーザー見てみたいよな。
私も睡眠はしっかりとるので、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
そっか。でもこの、ポモドーロだっけ、
はい、ポモドーロ
テクニック、ポモドーロテクニックは大事だ
ね。活躍して活用していただきたいですね。
そうだね、うん、
これで効率よくはかどるのであれば、
うん、そうだね。これ科学的に証明されてるんでしょ。
そうなんですよ。
これ使ってみよう。
ぜひ。
もうちょっと頭良くなるかもしれない。
これからどんどん頭良くなりましょう。
そうですね、
はい、
うん、まあ、ということで、マイチュー
ブ、
はい、なネタでしたけどね。
こんな感じで、
うん、
はい、
最近さ、
はい、
生活しててさ、
はい、
思うんだけど、
はい、
ごめん、なんか勝手にコーナー次に行っちゃってるんで、
はい、いい
ですか。あのほらなんか勝手にオンラインサロンってコーナーあるでしょ。
あ、
まあ、あれだと思って、ね、はい、ホール一応行ってよ。
あ、勝手にオンラインサロン、うん、
ここみんなのね、
はい、
あなたを崇拝する人たちがね、
ね、
ファンクラブみたいに、
はい、私を崇拝していただいて、
うん、
すみません。
車運転してるんですよ私。
あ、はい、
の時に、
はい、
こうやばいと思うのがさ、
はい、
猫が横切るとかさ、犬がみたいな、よやばみたいな、ない
そう。ありますね。
だけどさ、とある生き物のさ、
はい、
一つだけは、
はい、
もうこいつだけは絶対に避けるぜっていうのがいいの知ってる。
よく街中に出てくる動物ですか。
動物、うん、動物は動物かな。まあまあまあまあ、そうよく、そう、熊とかそういう大物じゃないよ。
熊、ね、ね、はちょっと怖いですね、
うん、
はい、
よく見かける、
よく見かける
生き物。
もう少しヒントをいただくと、
さ、なんだろう、みんなから難敵と思われてる生き物かな。
よく街で見かけるカラスですか。
そう、カラス。 あれさ、知ってる、
はい、何ですか。
あのさ、どんな速いスピードでもさ、
はい、
どんなに遅いスピードでも街の車運転体験なんね、
はい、
ギリまで避けないでさ、ギリで避けるんだよ。
そうですね、その経験は ありますね。
引いちゃうってことはまずないんだよ、カラスって。
ないですね。
必ず逃げる。だからカラスの時はね、逆に安心。
あ、逃げてくれ
る、逃げてくれるから、
はいはいはい、
気にしなくていい、
はい、
本当に犬とか猫が急にさ、ね、バッて飛び出してくるのが怖いよね。
うん、
どうやべえ、急ブレーキみたいなさ、
うんうんうんうん、
でもカラスってすごいんだよ。
あ、カラスって賢いんですかね、
うん、でその話をさ、あんたにちょっと聞きたいんだけれども、
はいはい、
カラスってゴミ問題あるでしょ、
はいはい、
ゴミ置き場で だいたい熱湯をかけるようになったのもさ、
はい、
カラスが夜中、
うんうん、
早くゴミ出してる袋を突っついてみたいなさ、
はい、
ところがあるんだけど、
ね、
であれまず力がすごいよね。
そうですよね、くちばしだけで、
くちばしだけで引っ張ってキーノの、はい、くちばしで破キーノの、
はい、
その中からなんだ、ね、自分の好きなの、
ね、
トリーノみたいな、
はいは
い、頭がいいような気がするんだよ、
はい、
その辺どうなの。
カラスは結構 脳みその割合が多いみたいなお話は聞いたことありますけど、
ね、その体全体に対して、
はいはい、人間も割と多い方ですけど、
うん、もう数字で出てるのかな。
カラスは、まあ、カラスの 体重っていうんですか、うん、カラスの重さ自体が600か800ぐらいだったかななんですけど、
うん、
脳、知恵とかを司る脳の部分がだいたい 10g ぐらいあるみたいで、
うん、
で、鶏とかに比べると3倍っていうデータ
が出てる。脳の重さの比率が高いんだ。
そうですね。
やっぱ頭いいのか。
やっぱり賢いんです。それこそっていうかカラスは人の顔を覚えられる言われてる。
それさ、
それも怖いですよね。
あ、いや、あれ本当かな。はい、こう怒るね、人いるじゃない、はいはい、カラス天敵のようにやろうやろうみたいな。でそうするとさ、たまにニュースでさ、うん、カラスに襲われるみたいな、逆襲されるみたいなあるんだけど、あれって本当なのかな。
そうなのかもしれない。それこそ顔を覚えてそういう風にしてるっていうことですよね、
うん、そうだね。なんかさ、これ研究してる人がいるんでしょ、
はい、
カラスのいろんな実験をしてるっていうのを聞いたんだけどさ、
はい、
もうざっくり言ってここをね、ゆうりさんにも聞いてみたいんですけども、
はい、
カラスは人の顔を認識できるかっていう研究をした人がいるらしいんだよ、
はい、
で、どうやらさ、結果的にできるらしいんだよな。わかるんだって。例えばゆ
う
りさんがあるカラスをいじめるとすれば、やらこやらこやらこって言ってないんだと思うけど ね、
はいはい、
その人の顔を覚えてるんだって、
は
い、怖いよね。
怖いですね。
うん、だからよくカラスを威嚇するっていうのかな、
はいはい、
あったんして、
はい、
ちょっと逆襲食らうのは本当らしい
で。あ、カラスはやっぱ賢いんです。他の鳥も賢いんですかね。
まあ、なんかイメージとしてはよくイルカが賢いとかっていうのはあるけど、鳥の中ではカラスって結構頭いいみたいな。
一番賢いんでしょうね、
うん、
でね、なんかその動物によっても賢い動物って、うんうん、そのジャンルの中でもありますよね、
うんうん、そうだね。
私一時期ネズミ、
うん、
ネズミの賢さはちょっとなんか気になったことがあって、
うん、
最近ペットで注目されているデグマウスって分かります？
分かんない。
私ちょっと動物飼いたいなと思って、ハムスターとかウサギとかちょっと調べた時に、
うん、
飼うならデグマウスがおすすめだって言って。
何デグマウスって。
尻尾が長くて耳がちっちゃくて、うん、っていう動物なんですけど、うん、
要はさ、例えば犬とかよ、はい、猫とかで言えばデグマウスなの、は
い、普通にネズミ科です。
あ、ネズミ科、
はい、ネズミ科の中でラットとかハムスターとかってウサギ、ウサギじゃない、やネズミっていう分類があるじゃないですか、うん、その中でも賢いみたいで、結構 YouTube とかで調べても出てくるんですけど、
うん、
はい、
それってさ、
かなり賢いみたいです
ね。ペットみたいにして飼うの、
はい、でなんかそれこそ人の顔を覚えて寄ってきたりとか、
うん、
ゲームもできるようになるんですよ、しつければ。
でお手みたいな。
そうなんです
よ。嘘だ、ネズミみたいな。
本当にすごいですよ。
本当に
可愛いんですよ。
え、可愛いっていうのは飼ったことがあるとか。
あ、ペットショップでたくさん見に行ったんですけど、
うん、
ハムスターとかって行っても別に人の顔を見て近づいてきたりとか、ウサギもないじゃないですか、うんうんうんうん、それなのにデグマウスは近づいて顔色を伺うんですよ。それは本当に驚きました。
で、なんかこう愛嬌振る舞ったりするわけ。
はい。
え、すごい、
すごいんですよ本当に。それは
あのさ、こうくるくるくるくる勝手に走りながら回ってるのってあれハムスターだっけ。
あれハムスターですね。まあ、ネズミももちろん回りますよ。
ああいう単純なおもちゃで遊ぶとかではなく、
それもするけど、それもやりますけど、うん、巧妙な遊び方もします。
あ、そうなの。
本当に賢いんだなと思いました。
いや、頭いいんだな。でもそういうペットを飼ってるとさ、海外があるんじゃないの。
そうですよ。なので、
ね、ゲイしてくれるんだろう。
したいです、はい、
よくほら、なんかなんだっけ、オウム、
はい、
言葉を教えたりするじゃない。
ありますね。
あれもやりがいだよね。それでこう返してくれるみたいなね。
ユーリ、はい、ちょっと怖い
な。ユーリみたいなさ、ユーリエレガントなん
て
さ、
ちょっと怖いですね。
え、でもすごくない、あれも。
いや、すごいと思います。
仕込む人もすごいなと思うけどさ、
うんうんうん
うん、いや、それちょっと名前覚えられないけど、なんだっけ、
デグマウスです。
デグマウス、
はい、
デグマウスで見てみたいな。
見てみてください。可愛いですよね、うん、まあ、ちょっとネズミ嫌いな人はハムスターとかの方がやっぱり、めでるだけであれば、うん、もしかしたらハムスターの方が好きという女性の方とか多いかもしれないですね、う
ん、あなた動物好きなんでしょ。
私動物好きなんですよ。
話は完全に迂回してるけどさ、カラスからいいんだよ。
はい、まあ、カラスも動物なので、うん、鳥類ですけど、うん、
ね、
はい、
え、何が好きなの。
私やっぱり一番好きなのは、小さい頃から大好きですけど、犬ですかね。
犬か、
はいはい、
へえ、なんかそう、きっかけとかあったんじゃないの、犬好きになる。
は あ、犬テレビで結構見てたの時、
うん、
犬、
うん、
はい、可愛くて、
あ、テレビで見てね、
はい、
渋谷動物園的な、
あと周りに犬飼ってる人がいてっていうので、うん、
まあ、普通にこう、はい、子供心にみたいな感じ、う
ん、あとちっちゃい頃にですね気になったものがテレビであって、うんうん、ドイツの犬の殺処分かなり少ない、
お、そう、
殺処分ほぼゼロっていうのを見て、
うん、
やっぱり日本で結構テレビの特集とかでも殺処分とかってやるじゃないですか、
やるやる、なんかちょっとさ、俺すごいペット好きなわけじゃないけど、うん、かわいそうだよな、う
ん、それで心がすごく痛んで、それって全部人間のエゴというか人間がそうしてしまってる、うん、動物は何も悪くないのに、うん、っていうのがすごく私は気になって、うん、そこから犬になんかこう共感を持ったというか、
うん、
犬助けてあげたいとかっていうので犬と関わっていくうちに犬ってやっぱ素敵だな、
うん、
なんかこう無条件に人間を愛せるじゃないですか、それってこうすごいなって単純に思うのと、まあ可愛いっていうのももちろんありますけど、
うん、
っていうのがきっかけですね。
じゃあドイツとか行ってみたいんでしょ。
ドイツ行ってみたい、それでドイツにずっと行ってみたいなと思ってて、
うん、
社会人になったんですけど、うん、まあ、このコロナがあってちょっとタイミングがね逃してしまって、
だよね、前回行ってたけどあなたすげえいろいろ行ってんでしょ。海外
好きなんですよね。ヨーロッパでもまだ行ったことなくて、うん、
ジャーマニーですか。
はい、
いいですね。
それこそヨーロッパの方は動物愛護の法律がすごく多いみたいで、
うん、あ、なんかそうだっぽいね、
はい、すごい動物愛護精神が強いんですよね、うんうん、なので、
でもそれはいいことだよな。
いいことです、まあ、日本も動物愛護のこの考え方、うん、動物愛護法も年々改正されていって、
うんうんうんうん、
でやっぱり保護していこう、大切にしていこうっていう方針はやっぱり高まってるので、うん、殺処分の件数もすごく減って、
うん、
今日2018年のデータですけど、うん、2008年から10年間で24万頭も減ってるんですよね。
へ、
割合的にも8分の1ぐらいになって、うん、かなりそっちの方向で考えが進んでいるのはすごくいいなって思います、うんうんうん、単純に日本の数字だけじゃなくて その推移とかも見てできることを取り組めたらなとは思うんですけどね、
まあ、さっきネズミの話、ネズミ系の話、
ネズミ系の話
出たけどもさ、はいはい、その動物に対する愛情っていうのがこう増えてきてるっていうのはいいことだな、
うん、いいことだと思いますね、うん、
あの前回のクールでさ、あのテレビ東京かな、夜中おじさまと猫っていうのやってたんだよ、まあ、犬じゃないけど、
はいはいはい、
その、まあ、猫は神木隆之介がこう声出してるさ、
ああ
のロボみたいな感じだったんだけど、はいはい、すごい心温まるさストーリーでさ、あ、だからみんなペットって好きになるんだなってのすごいよく分かった。
今こうやってなんかコロナ禍でお家にいる時間が増えて、うん、多分ペット需要ってすごい高まったと思うんですよね。
うん、
海外だとあんまりこう生態販売っていうのにあんまりこう特化してなくて、
うん、
ペットショップに行くよりかも保護センターで一回検討してみてくださいみたいな感じになるみたいなんですよね。 なので日本の皆さんも動物愛護センター第一にちょっと考えて、
うん、なるほどね、
いただければちょっとでもこう一人一人ができることってあると思うので、
だよね、
そういうのを考えれば、
私の曲聞いてみてくんない、動物どうなんですか、
動物なんか好きなのあるんですか。
あるんです。
なんでしょう。
あるんです。じゃあそんな質問が来ると思わなかった。
はい、
あるんです。
求められたような。
うん、あのね、私が小さい頃、
はい、
小学生低学年ぐらいかな、
はいはい、
まあ、それこそ7歳8歳ぐらいの時にさ、うちでさ、
はい、
犬飼ってたんで、それこそあなたの好きな、
そうなんですね、
犬、はい、今考え何犬なんだろうな、あれ秋田犬かな、犬かな、
はい、
だったような覚えが、
うんうんうんうん、
でさ、
はい、
まあ、家の中で飼ってたんだけど、
はい、
子供だからこうあんまよく分かんないんですよ、まあ可愛いなとか、うんうん、その程度で、
はいはい、
ある時今でも覚えてんだけどさ、
はい、
こうお腹さすってたらさ、
はい、
ポコポコっていう風になってきて、
ポコ
ポコ、 ポコって
なんだ
なんだって、
はい、
いや結構ポコポコしてるよ、
はい、
お父さんみたいな感じでさ、でお父さん何も言わずみたいな、
お父さん何も言わず、
うん、ポコポコして大丈夫なのかな、
はいはい、
でそしたらさ、それから何週間後か経ってからかな、
はい、
なんかさ家の中からさ、
はい、
自分の飼っている犬じゃない声が聞こえてくるわけよ。キュンキュンキュンキュンみたいな
可愛らしい声ですね。
うん、たらさ、
はい、
その犬が子犬を産んでたわけですよ。
なんと、結構生まれたんじゃないですか。
7匹生まれた。
7匹
今鮮明に覚えてるよね、今までも。
あ、そうなんですね。
で考えては子供心に、
はい、
そのポコポコは子犬だったのかと
分かったわけですね。
分かった、
はい、
あの犬詳しそうだ聞くけどさ、
はい、
犬ってそんなに一気に7匹も産むもんなの？
そうなんです
ね。いや産んだんだけど、
はい、でもやっぱり小型犬の方がちょっとたくさん産めます、うん、大型犬に比べて。
あ、そうなの、はい、あの、まあ、人間だったら背が多くても双子じゃないですか。
まあ、そうですね、はい、うん、
あの犬ってあんまり1匹で産むってことはないんですか？
ないですね。
あ、そうなの、
はい、
結構複数で産むの？
そうですね、何匹か産まれ、まあ、決まってはないです、絶対何匹っていうのは決まってはないですけど、
うんうんうんうん、
1匹っていうことはおそらくないんじゃないですか、
ね、あまりないんだ。
大型犬とかだったらもしかしたらあるのかもしれない、気に
しれ
ないですけど。
そうなの、うんうんうん、でさ、その子犬は可愛かった ね、
可愛いですよね、
子供頃に。でなんかさ、こう自分家の犬よりは多分白系だったと思うんだけど、こう白もいて黒もいて、
はいはい、
うん、あのまだらな感じのもいてとかってさ、可愛、うんうん、いな子犬って。
可愛いですよね。
その記憶がすごくある、
うんうんうん、
まあ、一番のポコポコかな。
それは何だったのかっていうこと
ですね。そう、何だったの当時ね、はい、ポコポコお父さん大丈夫、はい、みたいなね。
お父さんは気づかないふり、
お父さん気づかないふりと、はい、大人の、
はい、大人の対応で、
ね、大人の対応だったんだけどね、はい、でも私もね、一応犬好きだったりしたんですよ。今でも好きだけどさ、なかなかこう飼える環境ってない人はないでしょ
う。そうですね、
一人が好きでも家族が嫌だとかさ、
うんうんうん、
言うとなかなかな。だから一人住まいになったりすれば好きなことできるし、さっき の、 あのまだ未だに名前覚えられないネズミ系のとかも飼えるんじゃないかっていう ね、 うね、
ネズミからちょっとトライしてもらって。
そうね、
それもすごく可愛いんですよ。
だよね、はい、そうそうそう、はい、だからやっと戻ってきたんだけどカラスね、
はい、戻ってきましょうカラスに、うん、
カラスで、カラスはさ、
はい、
認識できる顔を、
はい、
だから本当にこの研究結果によると、うん、いじめちゃダメみたいよ、
まあ、
復讐されるんだって、
ね、
リベンジで。マジにさ、カラスが襲ってきた時は、うんうん、頭隠した方がいいらしいよ。
あ、危ないですね、
くちばしでつつかれるのって、はい、本当に怪我するらしい、
うん、
でまずいじめちゃダメなのと、うん、威嚇しちゃダメ、
うんうんうん、
あとはあの顔を認識されてるから、うん、まあ、そういうところを気をつけるとか、
うんうんうん、
で今の研究でそういうのが分かってきたらしいよ。
いやすごいですね、う
ん、で色も認識できるんだって。
それもすごいですよね、うん、
実験の結果、
はい、
でカラーは認識できるんだけど、うんうん、逆にモノクロに弱いんだって。
あ、自分は黒なのに。
そうで思うんだよ、ここは研究結果は分かんないよ、
はいはい、
だけどだからカラスって黒いのかなとか思っちゃったりするんだよ。白黒の認識ができないから、
自分は黒になってしまった、
黒になってれば認識できないから相手をこうない、共食いじゃないけど攻撃しないのかなとか思ったりして、うんうんうん、なんか動物ってそういうのがあるじゃない。
そうですね、
うん、自分の
生体本能的な、
そうそう本能、はい、カメレオンみたいに色変えたりとかさ、うんうんうん、なんか思ったりしてね、
無意識な黒なんですかね、
うん、
カラスって黒いが見たことないです
よね。そうだよね、あカラスってさ、
はい、
日本だけにいるのか。ごめん、なんかこういう基本的な質問しちゃってさ、
ね、
あと海外とかよく行くんだろ
う。あ、でも、
うん、
ハワイにカラスはいないみたいですよ。
え、ワイハーにいないの？
はい、ワイハーにはいないんですよ。
マジっすか、
はい、
え、生息できないの？
昔は、昔ってすごい昔ですよ、絶滅する前はいたみたい
な、うん、絶滅しちゃったんか。
ハワイってこう街が結構観光用に開拓されてるじゃないですか、
うんうんうん、
あのせいで亡くなってしまったっていうお話ですね。
あ、そうなの、
はい、
へえ。でそれっていいんだか悪いんだかで言ったら日本人的には羨ましいなという気もしないではないけど、どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
ワイハーなんだ、カラス見に行こうと思ったのにやめたなんつって、
カラスを見にハワイへ。
あ、いないよなそんなやつない
ませんね、
うん、いなかったのか、
はい、
へえ。あなたいろんな国行ったって言ってたけどさ、
はい、
鳥っていうとカラスなんか見かけなかった？
見た記憶はないですね。でも海外に行くとまたいろんな違った鳥を見て、それはそれで面白いなって思いますね。
じゃあ行った海外の記憶の中からさ、うんうん、どこ行ったことあるんだっけ？先週も行ってたけど。
あ、いろいろ行ってますね。グアム、セブ、うん、ハワイ、うん、台湾、アメリカ、
うん、
アメリカってロサンゼルス、うん、シンガポール、
まあ、いろいろ行ってる中ね、はい、この鳥よく覚えてますよってどこの国のってある？
あ、名前は分かんないですけど、
うん、
セブ島に行った時に、うん、結構山の奥のツアーみたいなのに行ったんですよね、
うんうんうん、
で滝とか見るところ、そこにいた鳥がすごく綺麗でした、
うん、へえ。何色だったの？
緑となんか水色青みたいなグリーン系の鳥なんですけど、すごい綺麗だったんですよね。いや、ちっちゃいです。
ちっちゃいの、
はい、
あ、本当にインコみたいな、ちっちゃい。
あ、インコみたいな感じです。
へえ、そうなんだ。
ちょっと何の鳥か分かんないんですけど、
うん、
セブはすごく自然も奥の方に行くと自然もすごい綺麗なので、
そうね、で、まあ、ロサンゼルスに行ったことあるって言ってたけどさ、はい、こうアメリカ人によくブルーバード、幸せな青い鳥とかって言うじゃん、
はい、
なんか動物にそういうシンボル化してさ、何かの象徴にするのってあるよね、
確かに、
うん、だから、まあ、あの犬の話とかカラスとかいろいろ混じってるけど、
はい、動物ばっかりですよ、
ネズミ系とかね、
はい、
だけどそういうペットって大事だな、
大事ですよ、
ペットっていうか動物ね、はい、との触れ合いっていうの、うん、
人間も世界で生きてる
の、うん、あなたはなんかそういうの犬好きだって聞いたから、はいはい、そういうところからもこういう優しさが溢れてるなって気がする、
そうですか、
動物を愛する人ってなんかさ、はい、優しい人多いイメージなんだ俺の中に、
あなるほど、
うん、なんか動物好きで怖い人ってあんまり見たことないんだよな、
まあ確かに
ないそういう傾向って、
うん、そうですね、
うん、動物好きな人ってなんか優しそうなね、
はいはい、
うん、
そうですね、
イメージ、
はい、
うん、じゃあそのドイツな、
はい、ドイツはぜひ調査したいですね、コロナが落ち着いたら現地調査を、
あとはカラスには気をつけましょうと、
はい、カラスには
頭がいいんです、
はい、
ですね、
はい、
さあそんなわけでそろそろね、
はい、
今日も、
はい、
電話の方が
お、ゲストが登場ですね、
登場するみたいですよ、
はい、
うん、まあ例の方かな、
例の方ですかね、
前回のね、
前回いろいろお伺いした方ですかね、
うん、さあじゃあ電話行ってみましょうかね、
ちょっとつないでみたいと思います、
そうですね、
出られますかね、
はいはい、
もしもし、
あ、もしもし、
こんにちは、
こんにちは、
あの前回出ていただいた方ですか、
その通りでございます、
ありがとうございます、
名前は忘れましたけど、
ね、鶴の、鶴の恩返しだっけ、
鶴の一声さん、
ね、あ、鶴の一声か、
はい、
間違えてます、
恩返し
鶴の一声さん、
一声、あ、その一声さん、
あの例の、はい、業界通、やたら業界通っていう方ね、
はい、という触れ込みでございましたですね、
そうですね、なんかこの声、はい、今やこう馴染んできてる、
そうですね、
徐々にね、
馴染みましたか、
うん、馴染んできましたね、
まだ2回目のような気がしますが、
なんかね、はい、2回とは思えないこの親近感を沸かせる声だね、
はい、
うん、あ、そうですか、
です
ね、これは
あの確かね、
う
ん、あの前回からこう引き続いて出てくださいは、
はい、
あの SDGs っていう最近ね話題になっていることを勉強を我々がしたいと、
はい、
いうことでもうレギュラー化しましょう、はい、イレギュラー化しましょうということで、
はい、そういうことですね、
2週連続出てるでしっかり、
はい、
イレギュラーじゃないよな、
もう完全にイレギュラー、
自ら出たい出たい、あ、違う、すいませんそういうことでね、
そこまではね、
うん、で、はい、なんかうちのユーリさんもかなり SDGs 1週間の間に勉強してきたようなんです
が、はい、ユーリさんがそうでしたか、は
い、だけどやっぱりねこの鶴の一声さんには勝てないだろう、はい、今の
ところ
業界の方にお話を聞きたいと思います、
うん、で業界の内側のネタを特にね、
はい、
出してほしいんですけども、
はい、
うん、まずもう一回復習すると SDGs とは一言で言うと何なんでしたっけ、
一言で言うと、うん、一言では言えませんけどね、これ、うん、
そうですよね、
まあまだ真面目な話になりますけども、2015年の9月にですね、
はい、
国連サミット、
はい、
ダボス会議っていうんですか、
はい、
で採択された、持続可能な、日本語で言うと持続可能な排出の、目標と。ということでございますね、
持続可能な開発目標と、
はいはい、
ということなんですね、
サスティナブルデベロップメントゴールズと S ですね、
それを略して SDGs
か、 SDGs と、
で、あのカラフルなバッチみたいな、
これが17のゴールがあるということで、
ね、
したがって複数形なんですね、
うん、そこでユイさんよ、はい、ここはこの一つ一つこうさ、
はいはい、
目標を決めて解説してもらうのも良いのではないかい、
そうですね、17項目分けて噛み砕いて、
ね、まあ1番から順番にじゃなくてもいいんだけど、
はいはい、
まあ、特に最近気になることで SDGs にヒットしてることって何かあります？
そうですね、逆にじゃあその、まあ、話の前に、
うん、
ユーリさんに質問なんですけど、
はい、
レジ袋、コンビニでレジ袋、
はいはい、
まあ、スーパーで言えばスーパーバッグ、
うん、
これが有料化になりましたよね、
そうですね、
これはなぜですかね、
ゴミ問題かなと。
ああ、なるほど。
思っていました。
近いですね。
どうしてもそれを、はい、ゴミとして捨ててしまう方が多くて、それをなくすためにっていうのかなと。
考え方は全く正しいでございます。正解ですね、ほぼね、
そのレジ袋でさらに儲けをアップっていうことじゃないのね。
レジ袋で儲けをアップ
有料化して2円3円でみたいな、そういうことじゃない。
あるんですかね、
あ、当たってるんですね、今の。
結構それで問題になってるのがプラスチックのゴミですね。
聞くね、プラスチック。
聞きますね、
これが結構いわゆる SDGs の中の17のまあ、ゴールの中にあります、番号だと14と15、
ダブってヒットする場合もあるんですね。
そうですね、これは海の豊かさを守ろうというのが14、それで陸の豊かさも守ろうというのが15。
あ、14が海、15が陸の豊かさを守る、要は環境的なことかな、
そうですね。したがって 色も当然14は海ですので、青と。
あ、そう
で15は緑と。
え、陸の、そうなの、ね、意味があるんだ、色にも。
そんなこんなでですね、したがって14だと、まあ15はもちろん陸なので、もうもろにゴミですよね、プラスチックっていうのは燃やしたりそういうのでなくなりませんから、残るもんなんですね、したがって14の方も海に今海でも深海の海底にもですね、そのレジ袋とかですね、そういうのがいろいろあって、それを魚が食べて死んじゃうという感じ
ですね。そういうこう、汚染されたものを食べてる魚を人が食べる場合もあるのかな。
そういうことですね。それで、まあ連鎖、食物連鎖もあるもんですから、それで多大な影響が、広がっていくということでございました。
ただ見た目が汚いじゃ済みませんね、それではね。
全部変わって循環して人間に返ってくるっていうことですよね。
もちろんそういうことになりますね。
で、さっきゆりさんに言ってましたけど、プラスチックを要は減らそうっていうのがレジ袋を有料化ってことなんですか？
そうですね、それが一つの、まあ、きっかけというか、そういう、まあ、位置づけで考えてもらえばいいんじゃないかなと思います。それがレジ袋だけでこんなにね、綺麗になるとは思いませんからね。
プラスチックゴミに関してレジ袋だけで言うとかなりパーセンテージが低いって聞いたんですけど、何が多くを占めてるんですか、プラスチックゴミは。
そうですね、実際のところはですね、やっぱりゴミとか海底とかになるとペットボトルとかですね、これは実際リサイクルはできますけど、そのまま捨てちゃったら、まあそのまま残るっていうことになるわけですからね。それと意外にもプラスチックの中では漁師さんが使う網とか、そういうのも結構影響があるんじゃないかなという、ことになってますね。
いや、それはそれで別の意味で深刻だな。
深刻ですね。まあ、レジ袋とかの割合はすごい少ないかもしれないですけど、これを意識づけるために皆さんに周知させるっていうことですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。さすが
ね、だって何
も相変わらずリアクションがいいです ね
やらなければ進まないからね、ちょっとでもやり始めなきゃっていうことですね。で実際、まあ、頑張ってるっていうかやらざるを得ないのはスーパーとかコンビニとかのイメージだけども、別のスタンスでこう頑張ってる企業とかもあるんですかね、日本。
これも、まあ、いろんなところで頑張ってるんですけども、まあ、特にですね、プラスチックというカテゴリーで考えると、東洋坊っていう会社ご存知ですかね。実はかの渋沢栄一、今大河ドラマで、やってますけども、渋沢栄一がもともと創立した会社なんですけどね、そこがプラスチックを作ってるんですけど、まあ、プラスチックだけじゃないですけどね、もちろん、でプラスチックはさっき言ったようになくならないわけですね。したがってリサイクルしたいということではあるんですけど、リサイクルをするとこのプラスチックが なんか色ついちゃうらしいんですよ。したがっていろんな加工ができなくなってるので、うん、それを加工できるために、うん、そのリサイクルしたものがもう無色透明なものになるような製品って言いますかね、それを開発してるところらしいんですな。
へえ、なんかあんまりそういうところがないんですよね、そういう処理できる企業って会社っていうのかな、わかんないけど。
そうないんです、
ね、
ないからこそやはりみんなでレジ袋を、ね、有料になって使わないようにしたりとかですね、そもそもこう減らしていくっていうことをやっていかないとまずいなというところでしょうね。
もともと減らさないと根本
から
ませんよね。
今ほら
ね、
IT 時代とか言われますけど、テクノロジーがすごいんだけど、それでもそこの問題は解決しないんだね。はい、
そうなんですね。だから まさにこの SDGs のテーマにですね、こう即した、内容かなと思ってますよね。
なるほどね。でね、なんかね、さっきユーリさんが本番前にルンルンルンなんて教えてくれたんですけども、ほら今コーヒー飲むとなんだっけ、スタバ。
あ、スタバですね。
スタバでなんかね見たんですって。
なるほど。どういうやつでしょうか。
明日からプラスチックが7割ほどの商品が紙のコップに変わるっていう話。
あのスタバが。
大きい企業というか、これから発展している企業とか、毎年どんどんこう取り入れてきてるんですかね。
そうですね。これがまあもちろん企業イメージアップにもつながるということで、取り組んでるっていうところもあるわけですね。
なるほどね。
さすがスタバだね。
ちなみにローソンのさ、
はい、
アイスカフェラテ、私毎日のように飲むんだけど、
はい、
つい最近紙コップに変わったよね。
あ、そうなんですね。
それもその一環ですわな。
企業努力してきてますよね。
やっぱり
さっきおっしゃってたなんか14番15番、SDGs に貢献するっていうことで、みんな努力してるんですね。
そうですね。
だからなんだろう、レジ袋楽だったけど、エコバッグ持っていきましょうよとかさ、
小さいことから
コツコツとっていうね、
はいはい、
それは大事
ですね。始まっていきましょう。
で、東洋坊といえば、今度の新一万円札の顔、資本主義の父と言われている渋沢栄一さん。
そうです、よくご存知で、
ですよね。率先してやってらっしゃる、頑張ってらっしゃる、すごい、それを知ってるこの方、
素晴らしいですね。
素晴らしいです。さすが業界通、どなたなんでしょう。
この方っていうのは私のことですか。
そう、はい、そういう内側の内側をえぐったような情報を知っている、なんか変な感じだったけど、まあ気にしない。
まあ、大丈夫です。
まあそれ資本主義のね、父、
はい、
渋沢栄一の話が出たんだけども、
はい、
このね、鶴の一声さんもやたら詳しい
業界のね、
内側をえぐって、
はい、
大丈夫ですか。
はい、
今日は、ね、有意義な話ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
改めて言うと SDGs の14、15、
はい、
海と陸、つながりでプラスチックの問題、
はい、
教えていただきました。
はい、
次回もね、こんな感じで SDGs の一つ一つを具体的に、
そうですね、
具体的にね、はい、
なんか千尋さんも頑張ってこう勉強してるみたいなもんね。あ、千尋さんごめんなさい、ゆうりさん、
ゆうりです
、ごめんなさい、
間違っちゃいけませんよ。そのところは一番重要なとこですよ、これ
ね。ゆうりさんも勉強してるみたいなんでね、
ちょっと進んで勉強したいと思いますので、
ということでここね、
素晴らしいです。
勝手にパターンを決めたんだよ。
はい、
次回も来てくれるかな。
いいとも、
ありがとうございます。そういうことでまた次回の、ね、楽しいお話お待ちしておりますんで、
はい、
ありがとうございます、は
い、
こ
ちらこそありがとうございます。
ということで鶴の一声さん、
いろんな取り組みがありますね。
東洋坊出てきちゃった、すごいな。
どこの方なんでしょう。
どこだろうね、多分こう業界でもかなりの重鎮なんじゃないか。
素晴らしい
ね、
はい、
SDGs ってこう聞けば聞くほどなんだろうな、こういろいろ決め事も理にかなってるんだな、
うんうん
うん、
聞けば聞くほどやっぱり面白いですね。
ね、あの色すらにも意味があったって知らなかったよ、
うんうん、面白いです。
海だから青とか、
はい、素敵ですね、
山だから緑、
はい、
ね、すごいな、
はい、
なるほどね、勉強になります。
勉強になりました、うん、
やっぱりこの番組はさ勉強になる、ちょっとためになるね。
そうですね、
うん、トークを展開するっていうあれなんだけどさ、
は
い、
私も勉強しながら
ね、柔らかいことも言っていい？
どうぞ。
今日もいい匂いだ。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
忘れちまったんだよ、あなたの香水の名前をさ。
あ、
なんつんだっけ。
これはですね、オーパラディです。
あ、オーパラディね、はい、書いておこう。オーパラディって、
ぜひつけてください。
え、男性がつけてもいいの？
あ、全然いいと思いますよ。
え、なんかいつもゆうりさんと一緒みたいな、
まあ、違う色もあるんで、
お母さんと一緒みたいな、
はい、
うん、
いろんな匂い試していただきたいですね。
そうなの、男性用もあるの、メンズ用みたいな。
男性とかそもそもユニセックスです。
あ、ユニセックスなの、
はい、
あ、こう軽く言うけどさ、ユニセックス、はい、もしかしてだけど知らない方のためによく言うんだよ、はい、ユニセックスって。美容室とかさ、美容室でもユニセックスってあるんだけど、
はいはい、
なんでしょう、ユニセックスって
男女兼用です。
なるほど、
はい、
ジェンダー的なところでね、
はい、ジェンダーを気にせず使っていただきます、
うん、それジェンダーっていうのも SDGs にあるんだ。
あ、そうですね、また次回ちょっとジェンダーについても今後話していきたいです ね、うん、
ユニセックスって男女兼用な、
はい、
なるほどな、
はい、
まあ、ユニセックスな温泉とか言わないのか。
言いません。
言いませんね。そう、なんか入ってみたい、
それは言いません、
ね、それ違うのね、
はい、またちょっと違います、ね、
オーパラディ、
オーパラディぜひチェックしてください、
うん、いい匂いがするね、はい、うん、ということで、そのいい匂いがするゆうりさんは、
はい、
独自のインスタグラムをこの番組でやってらっしゃると、
はい、はい、インスタグラムの方を解説しまして、
ほう、
検索がですね、
うん、
yuri コンマ、
うん、ドットね、
あ、ドット、
うん、
na、
うん、
ドット talk、うん、有利な話になっております。
有利なトークで話か、
はい、
うまい。
普通にこのポッドキャストの名前を入れていただいても、オカピー有利の有利な話を入れていただいても、
うんうん、
検索できます。
できるわけね、
はい、
でフォローしとけば、
はい、
いつでも。
そうですね、毎回このポッドキャストを配信されるときは、うん、こちらで通知しますので、そこをチェックしていただければと思います。
ね、この間さ、1回目エピソード1の後、はい、なんか上げてたよね。
あ、
そうです。あの、私がお願いしたその香水シリーズ。
あ、香水シリーズ上げましたので、
ね、
ぜひチェックしていただきたいです。
そうだよね、あれがそうなんだ。
はい、
ほう、
オーパラディの直接インスタもつながるようにしてあるので。
あ、そうなの。
そこからも見れますね。
へえ、はい、なんかこうなんてロゴっていうのか、あれがこう かわいいっていうか。
かわいいですよ、ヤギのマークなんですよね。
そうなのね、
はい、
あれがあの仙台まで買いに行くっていう。
そうですね、東北だと店舗であるのは今のところ仙台のパルコ2だけになるので。
なるほど、ね、
もし店舗で買いたい方は仙台まで。ちょっと今コロナがあるのでなかなか難しいところなんですけど。
うん、なるほどね、
ぜひ試していただきたいです。
まあ私はゆうりさんをこう共有するために同じ匂いつけてみようかなみたいな、
ね。まあ、違う匂いもあるので。
何なんですか、違う違うってさっきディフェラントですか、
まあ、うん、個性ということで。
個性ということでね、はい、教えてね、その中のどれかね。
そうですね、
うん、はい、ということでね、 SNS インスタグラム、
はいはい、
頑張ってください、
はい、
今回もなんか乗るのかな。
今回もちょっといろいろ投稿したいと思うので、ぜひチェックお願いします。
そうだね、はい、どんどん盛り上がっていくといいですね、
はい、
うん、ということで今日もね、別に60分で決めてないんだよ、
はい、
なんとなく終わるんだよ。
なんとなくで
なんとなくっていうのはこう、は
い、
ゆうりさんのイメージになるよね、
はい、
なんとなくエレガント、
なんとなく次回も始まりますみたいな。
そうね、
はい、
このカチカチっとしてない、
はい、
なんとなく
っていう、ゆったりまったり、
まったりね、
はい、
うん、
ゆったりまったり、リスナーの方もゆったりまったり聞いていただけると思います。
そんな感じで、
はい、
で最終的に次回に続く時に決め台詞があるわけですね、
はい、
うん、何でしたっけ。
See you next time で、
こう勉強したんですよ、はい、next week と言ってはいけない、
ウィークではないんです、残念ながら。
もしかしたら next year かもしれない、
はい、
という場合にタイムを使えばいいんだと。
そうです、
次の時みたいなね、はい、そういうことで行ってみましょう。
せーの、
See you next time。